林蔵は生まれて初めて蝦夷地を訪れ、村上の海岸線の測量を精力的に手伝いました。松平、信濃守はその後蝦夷地を幕府の直轄地として蝦夷地の開発を進めることを決めて江戸に帰りました。当時の函館は開拓者たちが燃料のため山の木を伐採して、函館の山にはハゲ山が多くありました。村上と林蔵はそのまま函館にとどまり、函館周辺の山々の植林政策に従事します。林蔵は農家出身の下僕でしたが、この時幕府の下級役人として取り立てられます。林蔵、21歳の時でした。井上忠敬が函館の村上を訪ねて屋敷にやってきた。林蔵は村上と話す55歳の井上忠敬を驚きの目で見ていました。それははるばる遠い蝦夷地にやってきて測量する井上の老いを知らぬ勢力と情熱に驚いたのです。さらに井上の測量術も測量器具も極めて高度なもので、親切に林蔵にいろいろ教えてくれました。村上は函館の植林指導に専念すると同時に、蝦夷地のアイヌ人たちにも農業を教えていました。そしてアイヌ人たちの生活も記録していた。この記録が村上の蝦夷生計図説です。林蔵もアイヌ人たちに興味を持ち、アイヌ語を学び、彼らの生活様式や考え方を学びます。その後、村上が江戸に赴いたので、林蔵は一人で松前奉行の命令で蝦夷地の測量を続け、静内を起点にして西蝦夷の測量や太平洋沿岸の測量を精力的に行い、地図の作成を続けます。この時の測量をもとに作成したのが下の地図です。北海道の地図は間宮林蔵と北部の一部と離島は間宮から井上流の測量技術を教えてもらった松前藩士今井八九郎も参加して作成したと言ってよいです。知床半島の先端には行けなかったようですが、大変正確です。測量機材を担ぎ、荒れ狂う海岸線で測量を行う。獣道しかない時代、ただただ驚くばかりです。